こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。1月、5日配信の回で、1月5日に撮っているんですけれども、2026年、初の、配信となります。はい、ちょっと個人的に喪中のため、新年の挨拶は簡単にさせていただけるんですけれども、本年もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとね、大阪くんが今年から忙しくなるみたいで、仕事が。なのでちょっと二人会がね、これからどれだけできるかっていう感じがちょっとまだつかめないんですけれども、まあやれるだけやっていこうかなと思っておりますので、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。で、この番組はまあ相変わらず、こういった形でキズ一人でやったり、キズと大阪二人で話す会があったりという感じでやっていければなと思っております。はい。で、まあ2025年のラストがね、裸のガウンを持つ男のリブートで、まあ本当になんかくだらない感じで終わったので、ちょっと、新年一発目は、おごそかにってわけではないんですけれども、この番組らしくですね、生活と映画らしくクイア映画を、紹介しようかなと思っております。はい。で、1月9日から公開のクロッシング心の交差点という作品と、もう一本同じく1月9日から公開のセバスチャン、この2本を今日は、ご紹介しようかなと思ってます。1月の注目公開作でも簡単にご紹介はしたんですけれども、まあ、この2作、どちらもすごく見応えがある、クイア映画になっているので、まあ、ぜひこの番組ではお話ししたいなと思い、今回は取り上げます。はい。まず1本目ですね、クロッシング心の交差点という作品でですね、これはレバン・アキンという監督の、作品です。で、レバン・アキン監督って、ジョージア系スウェーデン人の監督なんですよ。で、2019年のダンサーそして私たちは踊ったという作品がですね、こちらもクイア映画なんですけども、非常に高く評価されて、まあ、これでかなり有名になった人ですね。で、これはまあすごくいい映画で、まあ、クローゼットのゲイの、ダンサーが、まあ、緩やかにそのダンスをして、まあ、その中である人と出会っていくことで、まあ、緩やかにクローゼットから出ていくっていう、話が、まあ、そのダンスで自己表現をするっていうことと重ねられている作品だったんですね。で、これ舞台がジョージアで、ジョージアでは本当にこう撮影中から反対運動にあったりとか、あるいはもう上映に対しても反対運動が、保守派からね、あったりして、そういう意味でもすごく大きな話題になった作品だったんですよ。で、そういった反対運動に相ながら非常に評価されるっていうこともそうだし、そして、まあ現地のね、クイアコミュニティが支持したりとか、観客を集めたりっていうこともあって、だからその、抑圧がすごく、クイアに対する抑圧がある国や地域でも、やっぱりそこにはちゃんとコミュニティがあるんだっていうことをある意味こう証明した作品でもあったんですよね。で、まあそれをスウェーデン人であるレバン・アキンが、まあある種そこに入っていって自分のルーツのとつながってやったっていうのが、ダンサーそして私たちは踊ったという作品だったわけですね。だからクイア映画としても非常に、近年においても重要な一作だったと思います。はい。で、レバン・アキン自身もオープンリーゲイなんですけれども、で、そんな彼の新作が、今回はジョージアからイスタンブールへ至る、まあ、ある種ロードムービーのような作品になっていて、ただまあ映画の中心はイスタンブール、トルコのイスタンブールですね、が中心になっています。で、まあジョージアに関しても、イスタンブールに関しても、LGBTQ に対する抑圧がまだまだ強い。っていう中で、まあ、そこにコミュニティがどういうふうにあるのかっていうことが、しっかり映されている作品になっているなっていうのが、まず、すごく感じたところです。はい。で、まあ、どういう話かというと、女性教師が、主人公、初老のですね、リアという、引退した女性教師が主人公なんですけれども、彼女がですね、トルコのイスタンブールに行ってしまって行方不明になって、メイを探すために旅をするっていう話なんですね。で、そのメイのことを知っているっていう、アチという青年と出会って二人でジョージアからイスタンブールへ旅立つ。そしてその中で、メイを探していって、そこの、クイアコミュニティ、もっと言うならトランスコミュニティですね、と関わるようになるっていうことが、まあ、描かれている作品なんですよ。 はい。で、その中で、やがて出会うことになるエブリムというトランスジェンダー女性の、弁護士、うん、が出てくるんですけれども、彼女は NGO のピンクライフというのをやっていて、そのトランスコミュニティとしてのその支援活動をやっていて、まあ彼らが出会ってどうなるかという、まあ話で、まあロードムービー的な側面もあるんだけれども、まあその、出会うはずのない、人々が出会って、まあある種その一瞬出会って別れていくみたいな、その人と人との交流を描いた人間ドラマでありつつ、そこにまあクイアがどういうふうに連帯できるかみたいなテーマが入っている作品になっていますね。で、主人公のリアを演じているのがムジア・アラブリという、こちらはねベテランの俳優の方みたいなんですけれども、一方のアチ、青年アチを演じているルーカス・カンカバはすごく新人の、まあ若々しいフレッシュな俳優だったり、そして何よりエブリムを演じている、トランスジェンダーの弁護士を演じている、デニス・ドゥマンリが、これがデビュー、俳優デビューみたいなんですよ。で、やっぱりこれ、こう、トランスジェンダーを、描く映画において近年非常に重要になっているのは、トランス当事者、が演じるっていうことがすごく重要になっているわけですけれども、まあ、彼女が、そこで選ばれていて、まあ、演技をしているっていうことがすごくポイントになっているんですけれども、そのね、彼女がすごくいいんですよね。その NGO のピンクライフをやりながら、その弁護士をやっているっていう女性で、まあその、まあトルコのね、その現実的なその抑圧っていうのもすごく描かれるんですよ。クイアに対する抑圧っていうのがまだまだ厳しいし、まあジョージアも、まあすごく厳しいから、その、まあジョージアからトルコに至っての、その厳しさっていうのもしっかり描きつつも、そこでも、そのエブリムっていう女性像、人物像が、そういった抑圧と戦いながらしっかり自立した人物として描かれているんですよ。で、まあもちろんそうね、あの NGO 的な活動もしているっていうこともしっかり描かれるんだけど、同時に彼女が恋愛もセックスもしているっていうのが、まあある種の日常としてちゃんと描かれるんですよね。だからつまり悲惨な存在として全く描いていない。っていうのがすごくあって、それがね、やっぱり今のトランスジェンダーの映画として非常にいいなと思いましたね。で、しかもね、やっぱこれはレバーキン監督が、その、イスタンブールのクイアコミュニティ、あるいはトランスジェンダーのコミュニティっていうのを綿密に取材することによって生まれたキャラクターなんですよね。だから、まあ、その、地に足をつけて、やっぱりそういったクイアコミュニティに、出入りしている人たちがいるっていうのをちゃんとその人物像に落とし込んでいるっていうのが、このエブリムっていうキャラクターにすごく現れているんですよ。そこがね、やっぱこの映画のすごく大きな魅力になっています。うん。あの、ダンサーそして私たちは踊ったも、まさにそのジョージアにおいてホモフォビアがいかにきついかみたいなこともしっかり描かれたんだけれども、そこからどういうふうに自己解放していくかみたいなことが、まあ、すごく重要なものとして描かれてたわけですけれども、今回のクロッシングも、やっぱりそういった抑圧の中でも、ちゃんとこう地に足をつけて生きていくとはどういうことか、そしてその中でコミュニティっていうものがどういうものであり得るかっていうことがしっかり描かれていて、そこがね本当にあの素晴らしいと思いましたね。で、まぁ、ちょっと前後しちゃうんですけど、これベルリン映画祭でテディ賞というクイア映画に与えられる賞を受賞してるんですけれども、本当にそういうことはすごく感じますね。そのコミュニティを称える映画にもなってるんですよ。うん、そこがすごくねいいなっていうふうに思いました。で、同時に、あの、ダンサー、そして私たちは踊ったの時もそうだったんですけども、人が踊るっていう、その身体的な動きっていうことが、自己解放とどういうふうに関わっているかっていうこともすごく、描かれていて、これね、主人公のリア、まあ、初老の女性ですけども、彼女が踊ったりするシーンとかもあって、そういうところがすごくいいんですよね。そういうふうになんかこう、人々が自分をどういうふうに解放していくのか。っていうことが、それはクイアのセクシャリティだけじゃなくて、この映画に関わる人々がどういうふうに自分を見つめ直して、そしてまあ自己をどういうふうに解放していくかっていう過程もすごく丁寧に、ある意味その映画として見せている。うん、説明ではなくて、ある種俳優たちの身体的な動きとして見せていたりとか、っていうところが、まあ、映画としても、素晴らしいところだなというふうに思いましたね。で、話によると、これ、レバーキン監督が、ダンサーの撮影 の時に、実際に聞いた話からインスピレーションを受けているらしいんですよ。それはなんか、ジョージアの方が、トランスジェンダーの孫を、自分の子供、つまり、トランスジェンダーの方にとっての親世代ですよね。親世代よりも祖父がむしろトランスジェンダーの孫娘を受け入れているっていう話からインスピレーションを受けているらしくて、そういうふうに家族のつながりっていうものが、例えばまあクイアだったらね、その受け入れてくれない家族から離れて、それこそコミュニティの中で家族を作っていくっていう話ってずっとあって、もちろんそれはすごく大切なことなんだけれども、ただ、これ、レバン・アキン監督がインタビュー、プレスに載っているインタビューで言ってたのは、そういったやっぱり抑圧的な社会だと、そういったその当事者がいる家族っていうのが社会から阻害されたりもする中で、家族のつながりっていうものがどういうふうに保てるかみたいなことを考えていたらしくて、そういう意味で、その家族っていうものとコミュニティがどういうふうに結びつけられるかみたいな、ことを考えてる作品でもあるんですよ。だからそこがね、すごくいいなと思って、その家族を捨ててしまえってことではなくて、家族とコミュニティ、クイアコミュニティっていうものがどういうふうに関わりうるかみたいなことが、描かれていて、で、そこがイスタンブールっていう街が舞台になっていることがすごく効いているんですよね。そのイスタンブールの、その本当にいろんな人が出入りする街、まあある種、まさしく副題にあるような交差点的な、ね、いろんな文化が出入りする交差点的な街なんですけれども、いろんな人が出入りする中で、そこで人、と人が偶然に出会った時に、まあどういうふうな交流があるか。そしてそういったささやかなつながりの中から、まあ緩やかな連帯みたいなものがどういうふうに生まれるか。で、連帯って本当にあるタイミングではすごく強固なものとして意識的に結びつかないといけない時もあるんだけれども、こういうふうにそれぞれの事情を抱えたままで、まあ、緩く出入りするような連帯のあり方っていうのもきっとあるなっていうふうにこの映画を見ていて思ったので、そういったものがね、すごく描かれている作品だなと思いました。そして、まあそういったものが称えられている作品だなと思いました。はい。ということで、このクロッシング、年の初めにすごくいい作品かなと思いますので、ぜひ注目してみてください。はい。そしてもう一本、セバスチャンという作品を紹介いたします。こちらはミッコ・マケラというフィンランド出身のロンドン在住の、監督の作品で、これが長編第2作目だそうです。まあ新人という感じで、1989年生まれなので気鋭の監督という感じですね。で、こちらの作品は1月9日から、全国順次公開になる作品です。はい。で、僕、これね、ガガオーララっていうストリーミングサイトで、英語の字幕で見ていたんですけれども、まあ、試写も見せていただいて、で、それは、日本語字幕で見たので、よりディテールが分かってよかったですね。という感じで、ちょっとこう、改めて紹介させてもらえると、と思います。で、これは現代、ロンドンを舞台にしたセックスワーカーについての映画なんですよ。で、主人公の、まあ、おそらくゲイなのかなという、マックスという青年が、セックスワークをしながら、まあ、しているという話で、なんですけれども、これ、そのマックスが、作家志望の若者で、で、短編とか書いたりとか、書評書いたりとかっていうことはもうすでにしているみたいなんだけれども、まあ、長編小説をいよいよ書くぞってなった時に、まあ、どういった題材を書くのかってなって、自分がセックスワークをしながら、その経験を書くという話になっていますね。はい。で、ミッコ・マケラ監督が言っているのは、自発的な選択としてのセックスワークっていうものを描きたかったっていうふうに言っていて、まあ今だと、これ映画の中にも出ているんだけれども、まあそれだったらオンリーファンズやった方がいいんじゃないみたいな話が出てきて、まあオンリーファンズってね、配信の、そういった、セックスワーカーたちが利用したりするような、配信サービスですけれども、まあそういった、状況もある中で、今セックスワークをするとはどういうことかっていうことが、まあテーマの一つになっているのと、で、監督が言っているのは、まあ今、その現代のロンドンでは割と若い、ゲイの、人たちが結構こう、セックスワークを自発的にやっているっていうのを見聞きして、それはなんかこう、今の現象として描くべきなんじゃないかということを思って映画にしたっていうふうに語ってましたね。 なんですが、これね、やっぱセバスチャンにおいて重要なのは、マックスがやっぱりその経験を作家としてどう生かすかみたいなところを、考えている野心的な若者っていうことが非常にポイントになっているなと思います。つまり、表現者としての自己探求とセックスワークが重なってるんですよね。その境界がないというか。なので、だからマックスっていう、まあ自分っていうと、あとこう、セバスチャンという名前でセックスワークをするんですけども、ある種の原次な的に。で、セバスチャンとしての自分、作家としての自分、セックスワーカーとしての自分っていうのが、まあ、どんどん重なっていくというか、初めから重なっているようなところがあって、まあ、それが、ある種の自己探求になっているっていうのがこの映画のポイントかなというふうに思います。で、これ面白かったのが、マックスがね、結構ライターとしてはもう結構フリーランスのライターとしては活躍しているみたいで、なんかこう、自分が寄稿しているメディアで、次ブレット・イーストン・エリスの、取材が取れるからそれやってみたいな話を、が来てて、ブレット・イーストン・エリスの取材取れるんだったらめっちゃいいやんみたいな 気持ちが、ライターとしては、思ったりするんですけど、で、これ映画の中にもブレット・イーストン・エリスが登場して、で、この映画にも協力、制作から協力しているみたいなんですけども、その創作論みたいなことを語ってるんですよ。で、ブレット・イーストン・エリスってね、もちろんその一世を風靡した、アメリカン最古の監督です。監督じゃない、作家、原作者ですけれども。で、彼はゲイでもあって、まあ、X ジェネレーションを代表する作家の一人とされながら、まあ、クイア文学の文脈でも語られたりするような人で、まあ、最近ではね、ポッドキャストをやってたりして、で、まあ、結構こう、なんだろうな。直接的な物言いが、話題になったりするような人ですけれどもね。で、まあ、彼がその文学論みたいな話をしているのがこの映画の中にも断片的に出てきて、その小説に書かれている主人公のことっていうのは自分自身と違うんだっていうことをブレット・インストン・エリスは強調しているわけなんですよね。だから、ここで、セバスチャンがやっている、セバスチャンというか、マックスが、セバスチャンという、名前でやっていることで自分のことをそのまま書くっていうのとは、やっぱりブレット・インストン・エリスのスタイルとは違うっていう風な感じが、ちょっとニュアンスとして出てきているのがすごく面白いなと思うんだけれども、ある種そのミッコ・マケラは現代の表現っていうのが、すごくオートフィクション的になっている。まあ、あるいは私小説的になっているっていうことが、まあ、気になっているっていうことで、この映画の中ではマックスはもうとにかく自分のことっていうのを書いている。って言って、それが、まあ、どうなっていくかっていう話なんですけれども。でね、もう一本、もう一作ですね。もう一作、この映画の中で参照されるのが、シリル・コラールの野生の夜になんですよ。で、シリル・コラールって、その野生の夜にって、エイズになった、経験とかを、書いた小説があるんですけど、それを自分で監督、主演して撮ってるんですよね、映画で。まあ、クイア映画史にとっては、まあ、有名な作品になってますけれども、つまり、シリル・コラールは、一方で、とにかく自分のことを描いた。そして、まあ、シリル・コラールは、エイズ発症して、その後亡くなるんですけれども、ある種、亡くなる前に自分が生きた証としての自己像っていうのを、このように残したとも取れるわけですよね。そういうふうに、だから自分が自分をどういうふうに描くかっていうことが、この映画の、すごく重要なポイントになっていて、そしてそれが、まあ、ある種、現代のゲイの、セックスライフと重ねられているっていうのが、この作品のポイントかと思います。で、それで、まあ、セックスワークもかなり直接的に描かれるので、セックスシーンも、すごく出てくるし、まあ、多様な、客が、クライアントが登場する中で、まあ、いろんな、客とのセックスしていくっていう作品ですね。でね、まあ、そういったね、まあ、そのゲイの、まあ、セックスワークの話だけじゃなくて、これ映画の中でも言及されるんですけど、そういう話って少なくはないんですよね、クイア。テーマの作品、あるいは、まあ、ゲイテーマの作品だと。まあ、セックスワークってだけじゃなくて、まあ、都市のゲイの、まあ、セックスライフみたいなものって、常に時代時代で描かれてきたわけですけど、 でもね、それがね、ありきたりっていうよりは、やっぱり時代ごとに少しずつディテールが変わっていくっていうのが僕はすごく面白いと思っていて、最近だと、やっぱり、マッチングアプリ以降ですよね。マッチングアプリ以降、セックスがよりカジュアルになった時に、まあそこにセックス以上の何かがあるのかっていうのが今重要なテーマになっているなというふうに思います。で、これは去年紹介したダーグ・ヨハン・ハウゲルード、ノルウェーの監督ですね、のラブであるとか、あと、大阪アジアン映画祭で僕がちょっと上演の時の Q&A に関わらせてもらった、ジュン・リー監督のクィア・パロナマっていう作品なんかを見ていると、そのゲイの、キャラクターが、まあ、カジュアルなセックスをするんだけれども、それが虚しいとか、孤独を強調するみたいなことではなくて、むしろそこに情緒があるのだっていうような、話をしていて、まあ、それはね、僕個人としても結構共感するところなんですよね。っていうのもあったりするので、最近そういったものをどういうふうに描くかっていうことが、まあなんかこう同時多発的に、共振して出てきているのがすごく面白いなと思うし、それはなんかね、結構こう、いろんな人のやっぱ実感がこもったことなんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。で、セバスチャンに関しては、まあ、とはいえ、セックスワークなので、まあ、そこに金銭のやり取りが発生していくので、まあ、そういう、まあ、単に情緒だけで片付けられない、一筋縄でいかないことも描かれるし、例えば、アノーラと比べたりしても、セバスチャンはね、やっぱりね、こう、見ていると、プロ意識があんまりないんですよね。これだけの金銭をもらっているから、これだけのサービスをするっていう、アノーラのすっごい割り切り方を思うと、やっぱりセバスチャンはそこができなくて、ある種のその自己探求みたいなものと重なっているので、まあそこでなんかこう、クラウアントとちょっとすれ違いがあったりとか、あるいはなんかこう、マックス自体が腹据わってないな、みたいな感じも見受けられるんだけれども、そこがある種のこの映画のリアリティになっているっていうところが、まあ面白いな、というふうに思いました。で、だからまあ、その、まあ、セックスポジティブみたいなね、考え方が、まあ、プログレッシブなのかもしれないけれども、ある意味では、まあ、クイアコミュニティから、中心に、まあ、ある意味では、デフォルトまで言ったら言い過ぎかもしれないが、まあ、根ざしたものとしてなった時に、そういった、まあ、性を通した他者との出会いにどういうものがあるのかっていう、まあ、そこにある機微とかね、情緒みたいなものが捉えられてるなっていうふうに思っていて、そして、まあ、ハウゲルードのラブにしても、ジュンリーのクィア・パノラマにしても、そして、ミッコ・マケラのセバスチャンにしても、そこでね、やっぱり世代の違うゲイの交流っていうのが、ゲイ男性同士の交流っていうのが結構ポイントになってるのが面白いなと思っていて、まあ、さっきシリル・コラールの話もしましたけど、まあ、そういったゲイって世代によってやっぱり経験することが結構違うかったりして、そこで断絶が起きる時もあるんですよ。ただ、そこで、やっぱりその出会いがセックスだったとしても、その断絶をどう超えていけるかみたいなことが、こういった作品からはね、テーマになっていて、まあ端的に言うと、まあおじさんとセックスをする若い男性っていうのが、まあこれらの作品では結構描かれるんだけれども、そうやって、まあセックスするだけじゃなくて、そこでなんか過去の経験を聞いてたら、その時代その時代で生きたゲイの経験っていうのを共有していく。っていうことが入ってくるんですよ。で、このセバスチャンでもそこがすごく重要なポイントになってます。で、まあ僕なんか結構やっぱ中高年のゲイの孤独みたいなね、都市で生きるみたいなところにやっぱりちょっとこう染み入るものがあったりするんだけれども、それでもやっぱり街っていうものが、を通して人との交流があるっていうこともすごく描かれている作品だな、というふうに思いました。で、これ、セバスチャンがね、その、まあ、自己探求としてのセックスワークみたいなことをしているのが、まあ、何かということで、それをまあ、小説を書きたいっていう、まあ、野心であるとか、もがあるんだけれども、同時にやっぱりこう、自己開示に関す、対する欲求だとも、僕は思ったんですよね。自分をどういうふうに、外に出していくか。自己顕示欲っていうのともまたちょっと違う、自分をどういうふうに、外側に出していくかっていうものに対する欲望ですよね。それが表現者の欲望にもなっているし、あるいはもしかしたらクィアとしての自己解放ともつながっていくのかもしれないっていうことがあって、まあ、クィアにおいて自己解放っていう、すごくやっぱりクィアカルチャーにおいて非常に重要なテーマなので、まあ、この、セバスチャンもそこが追求された作品かなというふうに思いました。 はい、そんな感じでしょうか。という感じで、これもね、現代のクイアカルチャーとしては、クイア表現としてはすごく面白い一作だったかなと思います。はい。で、まあちょっとここから自分の話なので、本当にちょっと聞き流してほしいんですけど、まあ本当にね、こう、ラブとか、クイアパロナマとか、セバスチャンとかを見ていて、本当になんか自分もね、結構思い当たることがあるというか、本当にまあなんかこう、リアリティはすごく感じるんですよね。で、僕は結構こう、今のパートナーとはオープンリレーションシップなので、まあマッチングアプリとかで出会った人と、会って喋ったりとかするんですけれども、で、僕は結構こう、いろんな国に、バックボーンがある人と会ったりして、いろいろ話聞くのが楽しいんですけど、本当にいろんな人いるんで、で、本当に、マジでみたいな話があったりとか、あるいはね、昔、例えば、それこそ、エイズアクティビズムの時代に現場にいたよみたいな話を聞いたりとか、すごく面白かったりとか、そういうのを話を聞いたりするの、僕自身がすごく面白かったりするので、なんかそういったマッチングアプリでの出会いが、なんか空虚で虚しいものであるみたいな、割とステレオタイプを見ると、僕はちょっとね、実情と違うなって思うところがあるんですよ。なので、こういったね、いろんなそこに機微があるんだって見せてくれる作品は、個人的にも、嬉しいというか、なんか実感に近いなっていう感じもありますね。で、まあなんかそれと、めっちゃ面白い話とかもあって、めっちゃおもろい経験とかもあるんですけど、やっぱりそういうのって、なかなか世に出せないというか、まあ、ごく親しい友達にはちょっと言ったりはしますけど、それでもね、込み入ったディテールとか言えなかったりするので、このおもろい話ってどこに行くんだろうって、たまに思ったりはするんですけど、まあ、小説でも書かないとダメなんですかね、僕も。っていうことを、まあ、思って、全然ちょっとしょうもない話になっちゃったんですけど、まあ、そういった、まあ、個人的な実感ともクロスする作品だったなっていうふうにも思いました。はい。という感じで、1月9日からのセバスチャンも紹介いたしました。はい。という感じでしょうか。まあ今週はちょっと2本なのでちょっと長くなりましたが、このあたりぜひ、クイア映画として、ぜひご覧になってほしいなと思う作品でした。はい。最後に告知なんですけれども、それもね、まあ、ちょっとクイア映画として紹介できればなと思うんですけれども、ベラミ、気になるあなたという、厳潤監督の作品が、これ中国が舞台の作品なんですけれども、元町映画館で、1月24日土曜日10時からの回、で、トークイベントに登壇します。それは上映後、僕が、お話しするっていうもので、で、ベラミに関しては、僕、パンフレットに寄稿させてもらってるんですけれども、まあ、そういった背景に対する解説とか、まあ、そういった、まあ、クイア映画としてどう見るかとか、あるいはそれこそ中国もね、クイアに対する抑圧が非常に強い中で、表現がどういう風になっているかっていうお話とかもできればなと思っているので、まあ、神戸、元町なんですけれども、まあ、お近くの方よければ、1月24日土曜日10時からの回で、お話ししますので、よければ、遊びに来ていただければ嬉しいです。はい、そんなところでしょうか。まあ、こういった感じでね、今年も生活と映画は自分が紹介したい作品を中心に紹介していければなと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。本年もどうぞよろしくお願いいたします。